はい、こんにちは、左大臣光永です。私は子供の頃はファミリーコンピュータが発売された時期で、ファミコン持ちの友達の家に集まってスーパーマリオなどのゲームでよく遊んだんですが、その頃ガキですからポテトチップスをバリバリ食べながらファミコンのコントローラーを操るので、ファミコンのコントローラーがボタンが油でヌラヌラして、それに光が当たってテラテラ光っている、その様子が子供時代の実感として未だに思い出します。本日は自由民権運動の第4回最終回、大日本帝国憲法の制定です。明治7年1874年、政官論に敗れた板垣退助が後藤象二郎、江藤新平らと共に政治結社愛国公党を設立、民主的な議会を望む民選議員設立憲白書を政府に提出しました。これより明治23年1890年帝国議会の開設あたりまで、十数年間にわたって行われた政治運動を自由民権運動と呼びます。憲法の制定、国会の開設、地方自治の確立、不平等条約の改正などを訴えました。本日は第4回最終回、大日本帝国憲法の制定です。年々高まる自由民権運動の暴発事件によって、政府はいよいよ態度を固くしていきました。明治17年1884年7月、政府は家族制度を定め、公爵、公爵、伯爵、子爵、男爵の五爵が設けられました。しかも3年後には自由民権派の巨頭といえる大隈重信、板垣退助、後藤象二郎が伯爵に列せられました。これは政府による民権派切り崩し作戦の一環でした。
爵位など論外である。家族制度自体が間違っている。
板垣退助はそう言って辞退しようとしました。しかし政府がやるというものを拒めるものではありませんでした。板垣としては伯爵になるのは不本意だったのです。しかし民衆はそうは見ませんでした。かつて岐阜の遊説中に暴漢に襲われ、
板垣死すとも自由は死せず
と言い放ったという、その人が大政側に取り込まれた。
裏切りだ。
なんだ、やっぱ権力が大事かよ。
板垣死なずに自由は死んだと揶揄する声が上がりました。明治19年1886年10月、自由民権派は東京で全国の有志を集めた懇親会を開きます。我々は自由を求めているのに、味方同士で争ってばかりいる。これはいけない。一致団結すべきだ。ここに民権派は手を結び、日に日に弾圧を強化する政府に抵抗する構えを示しました。彼らの政府に対する要求は3つありました。地租の軽減、言論集会の自由、条約改正の3つです。これら3つの要求を政府に盛んに突きつけました。これを三大事件憲白運動と言います。特に高知の民権派は鼻息荒く、憲白書の末尾に、生きて奴隷の民足らんよりは死して自由の鬼足らんと記しました。一時停滞していた自由民権運動は再び盛んになりました。政府は保安条例を発布して集会や言論活動を取り締まりました。保安条例によって運動は一時静まりましたが、伯爵である後藤象二郎がリーダーとなって全国で遊説活動を行い、民権派は大いに奮い立ちました。明治18年1885年12月、政府は太政官制をやめて内閣制に移行し、伊藤博文が初代内閣総理大臣になりました。それまで皇族や華族が担っていた権限は内閣が担うことになりました。この内閣制への移行ということは欽定憲法制定に向けての準備でした。政府としては民権派がわーわー言っている中、 国民主権の憲法など作られたらたまったもんではない。憲法を作るのはもう仕方がないけれども、あくまでも天皇主権の欽定憲法、君主から国民に与えられる憲法でなければなりませんでした。だから政府が内閣制を取り入れて憲法制定に動き始めたのは、民権派の動きを封じ、先手を打つためでした。明治20年1887年から内閣総理大臣伊藤博文のもと、憲法草案の作成が秘密裏に進められました。主にプロイセンの欽定憲法を参考にしました。明治21年1888年4月、最終草案が完成し、発足したばかりの枢密院で審議にかけられます。翌明治22年1889年2月11日、この日、皇居の正殿にて、午前10時30分から憲法発布の式典が開かれました。皇族、大臣、役人、各国の公使が見守る中で、明治天皇より黒田清隆首相に憲法が授けられました。全76条からなる大日本帝国憲法です。天皇は国の元首として統帥権を総覧し、法律の裁可、議会の召集、衆議院の解散、陸海軍の統帥、編成、宣戦、講和、条約の締結、文部官の任免、緊急勅令の発布など、広い権限が定めてありました。帝国議会は衆議院と貴族院の二院制で、立法や予算を決める権限があることが定められていました。現在の議会に比べれば、その権限はとても小さなものでした。国民は公務への就任、請願の権利、法律によらない逮捕の否認、言論、出版、集会、結社、信教の自由、所有権の不可侵などが制限付きながら認められていました。民権派の目指した民主的な憲法とは程遠い内容でしたが、それでも一応憲法でした。ここに天皇中心の国家体制が確立され、日本はアジア唯一の立憲国家となったのです。憲法発布と同時に皇室に関する基本法である皇室典範が規定されました。即位式、皇位継承などについて規定されていました。憲法制定の翌年の明治23年1890年7月1日、日本初の総選挙が行われました。選挙権があったのは全国民4000万人の 1% 程度でしたが、それでも民権派政党が衆議院の過半数を制しました。
まずい、これはまずい。
政府は危機感を抱きました。民権派のそれぞれの政党は小さくとも、全体の合計で言えば過半数を制するほどの数がある。なんとかしなければ。そこで民権派各党が連携することを防ぐため、集会及び聖社法を制定し、集会や聖司結社の活動に制限を加えました。しかし、このような小細工は火に油を注ぐばかりでした。明治23年1890年11月、初の帝国議会が開かれました。山形有朋内閣は国防の重要性を説き、軍事費の増大を訴えました。これに民権派各党は反対し、軍事費の削減を図り、議会は紛糾しました。翌明治24年1891年11月に開かれた第2回帝国議会でも、軍事費の増大を図る政府と予算縮小を図る民権派政党の間で対立が続き、第1次松方正義内閣は衆議院の解散に追い込まれました。明治7年1874年の民選議員設立憲白書以来、十数年間にわたった自由民権運動はこのあたりが収束の時期と見るべきでしょう。しかし、まだまだ自由への道のりは遠く、以後は議会に場を移して、その戦いは続いていくこととなります。次回から一級草潤について語ります。お楽しみに。 YouTube で配信中です。 岩倉米王使節団、明治4年1871年から明治6年まで、岩倉朋美、木戸孝允はじめ明治政府の首脳部がアメリカ、イギリスはじめ全12カ国を巡察。長く鎖国体制下にあった日本にとっては大きなカルチャーショックとなりました。明治の廃仏毀釈。慶応4年1868年、明治政府が出した神仏分離令を発端として神社関係者や民衆によって仏教弾圧、仏教排斥の嵐が全国で吹き荒れました。好評発売中です。日本の歴史、幕末の動乱、オンライン版。嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1868年鳥羽伏見の戦いまで。同じく日本の歴史、明治維新の光と影、オンライン版。慶応4年1868年の江戸城の開城から明治10年1877年西南戦争まで、幕末から明治にかけての歴史の流れを楽しみながら学べます。スマートフォン、タブレット、パソコンで共通してご利用になれます。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。